画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
さあ、それではいよいよ、2017年映画ベスト10を発表していきたいと思います。
はい、
じゃあ俺から、今度じゃあ南くんからいく。
あ、はい、じゃあ俺から。
じゃあ南くんの第10位は、
10位はオペレーションネコンです。
あ、さっきも9位ぐらいに入ってなかったっけ。
そうですね、
下半期で何位。
下半期で10位ですか、
ね、あ、そうか、総合でも10位だった。
あ、じゃあ9位だ、すみません。9位ですね。
10位が
仮面ライダーのスペクターなんで。
なるほど。ネコンが中国、ダンテラム監督、
ダンテラムの監督 あのミリタリーでもあり、潜入者でもあり。
さっき言ったばっかだからもういいか。
そうですね。
さあ、じゃあ小泉の10位はジャスティスリーグです。まあ下半期でも10位で、まあ、10位にちょうどいい、一番ぴったりくる映画、まあ、ということで10位にしました。
です、ね。
まあ、ワンダーウーマンが素晴らしいのでぜひご覧ください。南君の9位は、
はい、9位はヒットマンズボディーガードです。
ヒットマンズボディーガードはネットフリックスでやってたやつ。
まず、まあ、サミエル・L・ジャクソンのテンション高い殺し屋もいいですし、
はいはい、
あとさっき言いま忘れたんですけど、サルマ・ハヤックとかもちょっと出たりして。
サルマ・ハヤック、
ハヤックっていう、
ハヤック、
あの、まあ、デスペラードシリーズのヒロインだったりする人とか、
うん、
割とこの本当豪華なキャストで、アメリカだと一応劇場公開もされてて、3週ぐらい1位にはなってたりもしたんですけれど、
すごいじゃない。
日本だとネットフリックス
3週1位はすごいよね。
2週か3週は撮ってるはずです。
へえ。はいはい、はい、どうぞ。
ちょっとだけ、あの、はい、アメリカ版のポスターが、うん、あの、あれです、あのケビン・コスナーのボディーガードの、うん、あのポスターをパロディにして、あのライアン・レイノルズがサミュエル・ジャクソンをお姫様抱っこしてるっていうポスターを使ってて、うん、ちょっとお金、そういったところにもお金をかけてて、ぜひあれだったら見てほしいかなっていう。ネット探すとちょっと出たりするんで。
わかりました。ヒットマンズボディーガードですね。
はい、
さあ、じゃあ小泉の第9位はホワイトバレットです。
ジョニー・トー
監督の香港映画で、まあ、すごい、なんだろうこの映画って、病院が舞台でね、まあ、上半期でも入れたんだけど、すごい緊張感がずっとあって、なんかビリピリピリピリピリしてると思ったら、クライマックスでとんでもないことが起こるっていう。
落ちそれと思ってる。
そう、これがね、いや、今でもなんか、まあ、もう一回見たいなってずっと思ってるんだよね。
あの、ワンワンで
本当に面白かった。
DVD で一回見て、ワンワンで見直して、うん、やっぱこの落ちはすごいな。
あそこの最後だけもう 4,5 回続けて見たい感じ。だってもうなんかね、そういうスローモーションなんだけど、ちょっと時間の流れが違う人が出てきて
たんですね。いやー、あれはジョニーとの中でかなり衝撃的でしたね。
まあ、明らかにふざけてるよね。
ふざけてますね。何真剣になって最後そんな人を出してんだよと思って、
さあ、それじゃあ第8位、みなみくんの8位いきましょう。
第8位バリーシールです。
あ、バリーシールは僕の下半期第7位でした、
はい、
さあ、それでは、小泉の第8位幼子我らに生まれです。浅野忠信さん、田中玲奈さん。
監督はってなんですか。
監督は名前忘れちゃって、女の人だったかもしれない、もしかしたら違うかもしれない、ちょっと今わからないので、あの、よかったら調べてください。調べてみます。
はい、
まあ、とにかく工藤官の脇役のクズっぷりと、そのクズでありながらも人の血が通ってる感じが素晴らしいの で
そう、
ぜひご覧ください。
そこで怒ることもすごいですからね。
そうだ ね、そうなんだよ。
ちょっとそれは見ておきたい。
じゃあ宮井君の第7位お願いします。
第7位ジャスティスリーグですね。
小泉の、あ、こういう時は合わせて言うんだった。そうだね、ジャスティスリーグ、宮井君は7位、結構高い。
そうですね、やっぱりバットマン、うん、あの、ダークナイトがそんな好きじゃなくて、
うん、
で今回のバットマンもそんなに最初、あの、スーパーマン VS の時は好きじゃなかったんですけれど、今回のはなんか昔のバットマンみたいな感じもちょっとあって、 ちょっとそう人間っぽかったのと、そのさっきも言いましたけど、ちょっと下水感じもあって、うん、ちょっとそういうところが空いてたっていうので、うん、
あでもね、この映画やっぱね、キャラがいいよね。いいあのスーパーマンが、ま、つまんないやつなんだよね。あのだけど最後までこんなん出ない。他のさ、あの半魚人みたいなやつとかさ、
アクアマン
とか、あとあのフラッシュみたいなやつとか、あれなんて言うんだっけ、
いやあれは普通にフラッシュです。
あ、フラッシュか、あとアンドロイドのやつ、サイボーグもみんなね、いいよね。
いいですね、
楽しい、見てて楽しい。
ちょっと半笑いにできるところがすごいいいですよね、うん、
そして何よりワンダーウーマンの凛々しさがね、ワンダーウーマンが出てるものの中ではもうトップ、指折りのかっこよさ。あ、
ちなみに2つだけちょっと言わせてもらうと、うんうん、ですね、ワンダーウーマン続編決まったんですけれど、
単体の脇役で光るからやめた方がいいのに。
ただあのペントハウスって映画あったじゃないですか、うんうん、あれの監督のブレッド・ラトナーっていう人が今セクハラ問題で訴えられてて、そのワーナーの株持ってるんですよね、うんうん、したらあのワーナーにワンダーウーマンのガルガルトが2を作るんだったら、うん、その人を降ろしてください、でないと2は作りませんっていう話をしてる。あ、そうなんだ。
ブレッド・ラトナーはセクハラで監督の地位が危うくなってるんだ。
自分のしてるところをオナニーしてるところを女性に見せたっていうので、
じゃ
訴えられてます。
そうか、かわいそうだね。
まあ、とりあえずそのあともう一つ、あの、うん、アクアマンの映画があのジェームス・ワン監督で、うんうん、悪役がドルフ・ラングレンっていうのがもうテンションが上がるっていう、うん、それが今年公開でしたね。
そっか、楽しみだ。さあ、じゃあ、7位いきますか。
はい、
これがないか。あ、イットです。
あ、
イット、それを見たら終わり。その、キング原作の、スタンドバイミー的でありながら、そこに女の子がいて、おっかないお化けが出るっていう、
言われたもんね。そういう感じになります。
いや、もうでもね、それがね、本当によくてね、デブキャラもいるしね、そう、なんかもう、こんな、まあ、怖くもあり、楽しくもある少年時代の夏みたいな。
スティーブン・キングの映画で面白いのが、うん、面白いなと思うのが、いつも始まりがその小説をそのまま使っているような感じがして、何でしたっけ、スタンドバイミーだと、うん、私はなんか小学校の頃に会った友達以降の親友と会ったこと、会ったことがないとか、さっき進めた1922とかも、うん、1922年 の男の価値観っていうものはみたいなことを話してから始まるとか、ああいったセリフから始まるスティーブン・キングの映画は結構面白いものが多いです。
この始まりは、イットの始まりはどうだったか全く思い出すことができない。
俺もちょっとまだ見てないので、なんかでもスティーブン・キングのやつだとそういうのがあるかなっていうイメージです、
はい、さあ、じゃあ南くんの6位いきましょう、
はい、6位は、仮面ライダー平成ジェネレーション
スタイタル、あの声を、ね、潜めるとちゃんと取れない、
仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナル、はい、ビルド&エグゼイド、うん、ウィズレジェンドライダーです。
あ、
すごい長いです。
なるほど、
とりあえずその
王権が出てたやつ、
王権が出て、王権の演技がまたもいいです、はあ、うまくもなく下手でもなくみたいな、オーバーリアクションとなんか筋肉少女隊と特撮のキャラクターをなんか使い分けてるような感じの設定とかもすごい良くて、とりあえず王権見てるだけでも世代としては楽しいです。
そうだね。さあ、じゃあ小泉の第5位は、はい、キングコングです。ドクロ島の
6位
間違った、ごめん、6位はファウンダーでした。ファウンダー、ハンバーガー帝国の秘密、マイケル・キートンが主演で、マクドナルドの創業者からノウハウを頂戴して、そのまま会社の権利を丸ごとパクったみたいなひどい話で、まあ、だけど、まあ、そういうのってあるよねみたいな、そういう人がこそがなんか社会を回していくんだなみたいな、切なくもあり悲しくもあるけど、まあ、現実だなみたいな。
コメディー調とかにはないってないんですか？
あ、全然コメディー調じゃないよ。
あ、シリアス
な、うん、シリアスで。
なるほど。それもそれはちょっとなかなかなハードそうなところもあります、
ね。
う
ん、まあ、笑える風には書いてるけど、あくまでリアルに描いてる、リアリズムでやってるよ。
なるほど。
さ、じゃあ南くん、5位は何でしょう？
5位はザ・コンサルタント。
あ、ザ・コンサルタント、後で出るんで、あ、また後で。
了解です。
はい、じゃあ小泉の第5位はキングコングです。
あ、
ドクロ島のなんだっけ、
ドクロ島の巨神です。
あ、ドクロ島の巨神は、ファミレス映画館でもやって、いや近年ね、やっぱ怪獣ものが対策毎年のようにあるじゃないですか。
で、シ
ン・ゴジラ、あのパシフィック・リム、あとなんだ、
それこそギャレス・エドワーズ版のゴジラもありましたし、
そうだね、
あとちょっと前になりますけど、グレーブルとかもありましたし、
そうだね、そんな中、もう一番楽しかったんじゃないかなって思って、なんか、あのいろいろね、シン・ゴジラは面白かったけど、みんなが大騒ぎするほどかなみたいな乗れなさがあったし、あのパシフィックリムに至ってはもう2人でロボットを操縦して感情や記憶が共有される気持ち悪さをなぜみんな受け入れてるんだっていう、
そうですね、
気持ち悪さがあって、前のキングコングもなんとかジャクソン監督のピーター・ジャクソン監督のもなんかあんま面白くなかったけど、映画秘宝じゃ1位だったし、だけど今回のキングコングは本当に面白くて、でも映画秘宝的にも5位とか6位じゃなかったかな、
そ
こ
でしたかね。
うわー、なんでみんなあんなに怪獣好きな、これになんでもっと入れないんだ、まあブレードランナーとかがあったせいかな、
可能性ありますね、
うん、だけどね、この時代設定のね、ベトナム戦争当時の米軍の力を借りてドクロ島のキングコングをなんか探検に行くっていうのの、なんかもうワクワクする感じのたまらなさとか、怪獣同士の対決 のもうスタン・ハンセン対アンドレ・ザ・ジャイアントみたいな名勝負感とか、もうすごい楽しかった。
前回じゃねえや、うん、俺はシン・ゴジラにそれがなかったからがっかりしたのかもしれないっていうのが強くて、多分票が悪かった人はみんなシン・ゴジラが好きなのかなと思いなが
ら、そうかもね、もうちょっと面倒くさい話の方が好きなのかな、まあ、とにかくね、あの米軍のベトナム戦争当時の米軍のなんかもう、なんだ、タイマーやりながらご機嫌にやろうぜみたいなあの感覚みたいなのとかさ、もうすげえいいよね、実際わかんないけどね、今見て、俺が大人、中高生になってそういう映画を見てそう思うだけかもわかんないけど、
あと今回コングがやっぱかっこいい、
かっこいいイケメン、もうボレボレする
湖みたいなところからタコを食いちぎるところとか、
うん、あれはもう北陸代理戦争で松方弘樹が出所した時に、あの立ち食いでカニの足を食べるところを彷彿とさせる場面、
いや今回もかっこいいですよ本当、うん、コングは、
うん、
でもこれも第2ラウンドが本当楽しみで仕方ないですよ、ね、
さあそれじゃあ南くんの第4位いきましょう。
はい、第4位はドラゴン&マッハ。
あ、ドラゴン&マッハはね、南くんあんまり上半期で1位に進めてた、上半期だっけ、
上半期1位だか、結構上位でしたね、
うん、それであの先日レンタルで見たのかな、見たよ、したらね、俺はまんまだった
俺はずっと思ってたのが、トニー・ジャーっていう人が、あのアクションはするけど話しか面白くないってずっと思ってたんですよね、うん、だから香港かどっかの映画でちゃんとしたアクション映画を作ればいいのにって思ってたのを、
うんうん、
あの今回初めてかどうか分からないですけど、うん、作られたっていうので、まあ、
香港とタイを行き来してたよね、
ですね、であのウォンジンっていう人も、片方の人も、うん、昔はすごい笑顔が怖いなんか青年だったんですけど、今ちゃんとしっかりとしたちょっといいおっさんみたいな感じになって、
うん、
あのちょっと役中的な、うん、あの キャラも持ってたりして、うん、あのすごい良かったですし、あの最後のマックス・チェンっていう人との戦いが、うん、ちょっとあまりにもその悪役なのにすごいかっこよくて、うん、そこに対して2対1で戦うっていうのが、うんうんうん、どんだけこのボスキャラが強いんだっていうところを見せてもらったりとか、うん、あのラスト前作を彷彿させるようになんかガラスからバーンって落ちていくようなシーンも あるんですけれど、そこをこういう風に、うん、あの今回はするんだっていうところの工夫とかを割と好きでしたね。
SPL と続けてみたんだけど、何にも内容続いて
な
かった。
ないです。俺監督も一緒だと思ったんですけど、うん、あの1作目の監督は制作に回ってて全然違う人でしたね。
あ、そうか。
でもまあそのなんつったらいいんだろう、ちょっとそのあのダメな監修がちょっと覚醒するところとか、そういったところもちょっとグッときたりして、うん、かなり香港映画の最近の中でアクション映画の中で好きな上位ですかね。
そっか、俺はね、まあ、アクションはすごいいいなって思ったんだけど、話が複雑すぎるのと、あとやっぱ臓器提供問題が物語の鍵になってるところに、ちょっとそれでエンターテインメントでワッキャッキャするのってどうかなって思ってね、乗れなかった、まああの深刻すぎて。
あといろんなもう一人ぐらいに言われたんですけれど、うん、あの女の子が結局どうやって助かったのかがわからないっつって、うん、結局提供できるその男の方は麻薬で提供できなかったのに、余命がないのに、あの子はどうして大人に なって、うん、あのエンディングを語ってられたのかとか。
あれもさ、麻薬やった人半年間提供できないって言うけど、
いや 3
年か。でもさ、明日死ぬかどうかわかんなかったらやればいいのにって思うよね、うん、他にいないんだったら。
まあ、あと街の中で狼を見てどうのこうのって言ったところが乗れなかったっていう人もいるんですけれど、
それはあんま気にならなかった。
俺はそこがあの狼はあの二人を表しててっていうイメージで見てたんで、
う
ん、
そうか。
とりあえずドラゴンマッハはすごい香港映画でいい広いものだったと思う。
はい、俺はホワイトバレットが良かったです。さあ、小泉の第4位は新幹線です。
ああ、俺それちょ
い、あ、じゃあ宇都宮君の3位いきましょう。
はい、3位は白桑リッチ。
白桑リッチはね、上半期入れたけど下半期じゃなくて総合は入れなかった。
ああ、いや、
メル・ギブソン
メルギブソンの、うん、もう変態的なアクションがすごいなっていう、炸裂してたなっていうのと、うんうん、やっぱどうしても舞台が沖縄で日本っていうところを使ってる割に、 そこが全然ノイズにもならなかったっていうの
が、日本兵がね怖くてよかったんだよね。アメリカ軍を神風アタックでなんか震え上がらせたみたいなのがすごい、なんかむしろ誇らしかった。
であれなんですよね、ちゃんとそのこいつは主人公は主人公で日本兵も助けてたりするっていう、
アンドリュー・ガーフィールドだね。
そういう描き方とかもすごかったですし、
この映画がその前にやってたさ、サイレンと沈黙と同じ、どっちもそういう宗教の熱心な信者っていうところでなんかつながって見えるんだよね。
あ、思いましたよ。なんかよ、うん、俺サイレンスは見れてないんですけれど、予告見るとアンドリー・ガーフィールドはあのまま生きててここにいるんじゃねえかと思うような
転生したのかな。
そんな感じでしたよ、うん、いや、ただあれですね、白桑リッチはちょっとどうなのかなと思ったのが、ラジオ CM 目打った時に、うん、あの伊集院さんのラジオで白桑リッチを紹介するっていうあの、うん、プレゼントっていうコーナーがあったんですけれど、一言もその沖縄戦って言っちゃダメみたいで。
あ、そうなんだ。
それ肝なところじゃないですか、沖縄っていう。
ね、
それを全くあのなんかプレゼンで言わなかったんで、うん、あのこうなんかラジオ放送とかではそういうことを言うなっていうのがあるのかなと思って。
あのゾンビ映画って言っちゃダメだみたいな、
なんかちょっとそこに引っかかったかなっていうのも最近あったところです、まあ、でも白桑リッチは本当に面白くて、下手すると俺プライベートライアンより好き
だ
った
んだ。あ、そうなんだ。プライベートライアンぐらいの恐ろしい戦場場面だったね。
ですね。
さあ、それじゃあ小泉の第3位かな。
3位ですね。
ベイビードライバーです。
はい、それ上位に入ってます。
あ、じゃあ南君の2位いきましょう。
はい、2位が新幹線です。
お、じゃあ新幹線いきましょう、はい、新幹線は韓国のゾンビ映画で、 主人公が橋本徹の弁護士みたいな感じのやつなんだよね。
俺はなんかちょっと違う感じで見れましたけど、あ、まあ、あの人が、ね、あれですよ、戸上とか、
うん、
あ、出てましたね。
あ、そうだっけ。
結構あのいい映画に出る人だな。この2作ぐらいはこの人外しないなと思って、であれですよね、あのギルトロ監督がすげえ絶賛したんですよ。
ギレルもデルトロでしょ。
いつもこの人の名前がすごい絶賛してて、
うん、
でも強いて言うとやっぱこのタイトルはねえよなっていうのが
ダジャレ、
ダジャレ
ファイナルエクスプレス。まあ、確かにファイナルエクスプレスだったけどね。まあ、新幹線というか特急列車でゾンビが発生して大パニックになっちゃう。
一応この前日談でソウルパンデミックっていう 3D アニメがあったんですけれど、それを見るとこれが広がるみたいなこと言ってたんですけれど、全然見る気にならなくて、
なんか評判悪いよね。 見たいなって最初思ってたけど、あまりに評判悪くて結局見てない。
あとアニメーション結構見る人間からとして、あの、ああいう感じのアニメーションは気持ち悪すぎて、なんか
どういう感じなの？
3D の人をあのキャプチャーでなんか動かしてるような感じの 3D のアニメで、なんかアニメとして気持ちよくないなっていう感じもあって、ちょっと俺はダメでしたね。
まあ、最初から最後までとても面白いゾンビ映画でした。さあ、じゃあ俺の2位は、
あ、そうですね、はい、
はい、じゃあ小泉の2位は光をくれた人です。
あ、東大森の、
そう、マイケル・ファスビンダーが主演で、まあ、なんか第一次世界大戦かなんかの PTSD でもう一人になりたいっつって、一人で東大森をしてたら、まあ、村の娘が嫁に来て一緒に暮らし始めて、ところがそこにある日ボートが流れ着く。でそのボートには死んだ男の人と赤ちゃんが乗ってる。でその赤ちゃんが、まあ、その直前にその奥さんが流産してたもんだから、あ、神様がよこしてくれたに違いないっつって、二人で我が子として育てようっつって育て始めたら、まあ、ゆくゆくいろいろ問題が起こるっていう。
俺これ確か、俺の記憶確かなら、うん、俺予告見て、あの、これ小泉さん絶対はま、あの、うん、来るだろうなと思って、小泉さんに勧めた記憶があったんですよ。
たまんなかったよね。イオン西で見たんだけど、妻と見に行けばよかったって、連れてってあげればよかったなってすごい思った。
佐藤映画として、
そう、今年一番の佐藤屋映画。
いやでもそれ結構残酷、そういう運命は残酷でみたいなところもあってっていう、
うん、この、まあ、最近ね、里親映画ベスト10っていうトークイベントを今度2月16日に古町の北書店でしようと思ってでそれでね、キッドとか、8日目のセミとか見返して、はいはいはい、いろいろリストアップしてると、なんかね、里親映画もいろいろで、例えば逃れの街って10歳ぐらいの男の子だったでしょ、まあ、血縁のない子供と親子とか、まあ、一緒に暮らすみたいなのを今、思い返していろいろやって、実際見返すと、赤ちゃんを連れてくる、でも首が座ってるか座ってないかとかちゃんと育児してるかどうかとか、すごい気になってね、チェックポイントいろいろあるなって思って、これも結構首が座ってる 4,5 ヶ月ぐらいの赤ちゃんだった気がするな。
いや、予告見た時に絶対小泉さんは来るだろうなと思って、
うん、そうなんですよ。そうで、確か3歳ぐらいまで一緒に暮らしてたような気がするな。またもう一回これも見返さなきゃいけない。
ちなみに8日目のセミってテレビ版ですか、それとも映画版？
映画版で、そう、8日目のセミもね、里親映画として、まあ、むちゃくちゃいいんだけど、でも物語の筋は井上真央の、その誘拐された女の子の方がメインだから、そういう他人が育児をするっていうのはサブストーリーなんだよね。だからそこでちょっとね、里親映画としてポイントが下がる
そっちメインで見てみたいっていう。
そう、そっちメインだったらもうダントツ1位になるかもしれない。
いやでも 逆に見てみたいですよね、そっち方面。
そうだね、まあ原作があるからね。
あ、そうですね、
うん、さあ、それじゃあこれ見ないけど第1位は何でしょう。
ベイビードライバーです、
はい、僕の第3位が宮城くんの1位ベイビードライバーでした。何監督だっけ。
エドワー・ライトです。
あ、そうだそうだ、今まで数々の面白い映画を撮ってきた。
ただ俺がすごい大嫌いな邪悪な元彼軍団とか撮ってるっていう、
ゾンビのやつなんだっけ、
あれです、なんとかオブザデッド、
あ、ショーオブザデッド、ショーオブザデッドがあまりに面白すぎて俺はライフイズデッドっていう漫画を描いたからね。
ホットファズも好きでしたし、何でしたっけ、酔っ払いが世界を救うワールドエンド、 あの主人公は人生は違いといえ割と俺っぽいと思って共感しちゃって。
宇宙人ポールは違うんだっけ。
宇宙人ポールは違いますね。
そっか、
あれです、あれはあれですね、スーパーバットの監督です。
あ、そっかそっか。そういうわけでベイビードライバーじゃなくて、あ、ベイビードライバーだ、
1位ベイビードライバー、
とても楽しい映画です。さあ、じゃあ小泉の第1位はザ・コンサルタントです。
ああ、いや、コンサルタントもでもすごい映画です。
南君の何位だっけ。
俺の5位です、ね、
そうか、コンサルタントはね、去年の1月公開で、うわー、たまんないの出たなって思って、この映画秘宝のベスト10をアンケート出すにあたって、まあ、1位だとは思ってたんだけど、本当に1位だったかどうかちゃんとチェックしようと思って DVD 借りてきて見たらやっぱ1位だった。
ワウワウでなんか映画紹介でなんか言ってたんですけれど、あの人が何でしょう、普通の生活を送ってるときは車をギリギリに入れることができるんだけれど、心を乱したときは一回止まってでタイミングを見て止めたりするっていうので心が乱れてるのが分かるとか、そういったところもしっかり作られててすごいっていう話
です、ね、DVD で映像特典があって解説がいっぱい入っててね、それもすごい良かったんだ。
俺この間ブルーレイ買ったんでもう一回そのメイキングを見直そうと思ってて、
もうとにかく人物造形をねしっかりやろうっつって細かく設定して、あの男の主人公の生活ぶりがベン・アフレックだっけ、
ベン・アフレックです
が、もう家に帰ってきたらもうフラッシュをバチバチバチバチって焚いて、もうヘビメタをメタリカみたいにガンガンかけて、あのすりこぎでスネをガリガリこすって痛めつけないと寝れないみたいなね、それルーティーンなんだよね。
俺あのままバットマンになってほしかったかもしれないなっていうのがちょっとあった。
で、まあ、数学の天才で自閉症なんだよね。だからね、この映画の何が素晴らしいかっていうと、発達障害であり何らかのそういう自閉症みたいな人がなんていうか光が当たることができるんだよってことを示してるんだよね。
あと父親の話、独自の教育法もいいじゃないですか。
そう、まあ、だから余ったレンナと軍隊式で鍛えられちゃう、
被害になる方じゃないっていう話で、
うんうん、でまたあの兄弟もいいんだよね、まあ、そこ もうネタバレしすぎだからあれだけど、
あんなところで出会う運命もすごいなって思うし、あとやっぱ主人公のウルフの あれですよ、
はい、
あの指をフッフッってやるのがなんか
計算するときにな
んかいいな、ああいうキャラクター設定
としてルーティーンなんだよね。あとね、何がいいってね、コンテナカーみたいなやつ、秘密基地
いいですね。
そう、いや、この映画はね、もう本当にこれから先ずっと死ぬまで何かあったら多分見ると思います。
あとさらっとジョン・リス号とかも出てる
の。ジョン・リス号って何の人。
最後殺されたあの元あの何でした、会計を頼んだあのボスの人でまあ悪役だったんですけど、
ね、
さらっとジョン・リス号が出てきて、
う
ん、最後さらっと殺されるなと思って、
うんうんうん、 会計の仕事をさ一緒にやる人があのコーラスの映画のやつの人
ピーチパーフェクト
のそうそうそう
サラ・ケンドリックス、
うん、あのスナック嬢みたいな女の人
あれもちょっと恋愛的なことに行くのかな、うん、みたいなことを匂わせるといって、まあ、全然行かないっていう
完全に童貞でしょうね
でも あいつがなぜあのこういうことをやってるのかっていうネタバレが最後あるじゃないですか、う
ん、あれがまたいいんだよねなんかこう心でつながってる感じがねそう
だったな
素晴らしい
ちなみにあのこの監督が前撮ったのがジェーンっていう映画で割と評判が低いんです
ジェーンって西部劇のやつ
西部劇のやつですね川崎さんがひどいあの
俺見なかった評判悪かったから見なかったやつじゃないかな
同じ監督で俺はそこまでひどいとは思わないんですけれどとりあえずでもこの監督のやつは追いかけていいかなっていうのがあります、ね、
そっかさあそういうわけで、2017年も素晴らしい映画がたくさんありました、
はい
2018年早くももう面白いのがバンバンやってて
そうです、ね、
今年も大変なことになりそうだなと、はい、というわけで今年も、2018年もファミレス映画館をどうぞよろしくお願いします。ではさようなら。
失礼します。注文した料理とあの映画この映画味わうのは